皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。ちょっと下村静子しばらく休ませていただいておりましたが、実は休暇をいただいて、ちょっと遠出をしておりました。で久しぶりということになったんですが、今日の私のお相手でございます。はい、
京都大学の近藤優子と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。近藤さんは、
はい、
この番組で一人でこう登場していただくのは初めてだったんでしたっけ。
そうですね、初めてです。
ということは初めての近藤さんとお久しぶりの下村でちょっと勘が戻ってくるまで時間がかかるかもしれないんですが、いやその分ですね、今日はまた素敵なゲストをお越しいただいておりますので、その話で盛り上がっていければなというふうに思っております。この後30分間よろしくお願いいたします。最初のコーナーはただいま参上ということで、いつもテーマに沿ってゲストにお越しいただいて、お話を伺っているということなんですが、近藤さん今月のテーマが、
職人さんです。
あ、そうですか、
はい、
はいはい、それで今日は職人さんに来ていただいたということなんですが、はい、ご紹介いたしましょう。京告串十三夜工房の竹内明親さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたしま す。
お願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いします。京告串十三夜工房さんというと、場所が市場通りの寺町と、その、
はい、そうですね、
新京極ちょっと過ぎたあたりかなぐらいに確かお店があったようなと思うんですけれども、そこで串を作ってらっしゃる、そこの串を作ってらっしゃる、
はい、そうです、
はい、ということなんですね。よく告串っていうのはね聞きますけれども、はい、告串を作ってらっしゃると考えたらいいんですか、竹内さんは。
そうですね、はい、全体的にその道具ですね、うん、道具作りですね。
ほう、
その串っていうのはやっぱり日用品なので、
はい、
そういった道具作りを、
うん、
山科の方で、
はい、
町工場で仕事をさせていただいてるっていうような感じですね。
なんか串の作り方って言っても、私ね、京告串の作り方って言っても私は全然ピンと来ないので、ちょっとその辺どういう工程があるのかを、
はい、
まあ、長いとは思うんですけれども、
はい、
少しずつ短縮して、はい、教えていただけますか。
原木を鹿児島の方から、
はい、
取り寄せさせていただきまして、
告串の原木は国産で、はい、鹿児島の方から取り寄せる、
はいはい、もちろん外国のシャム、インドネシアの方の、シャム告って言われている、
はいはい、
材料でももちろんそれも注文させていただいて、はい、まあ、在庫がほとんどなんですけ、うん、けれども、それでももちろん作ったりもします。
うん、
もちろん製材はうちでさせていただいて。
お、原木を取り寄せて製材をするわけですか。
はい、
私はまた串だけこう、そのね、串の形のに近いような木から串だけ作ってはるのかと思ったら、そうじゃないんですね。
はい、
原木を取り寄せて製材もする、
はい
はい、でその次が、
その後、
はい、
製材させてもらって、
うん、
その串板であったり縦板であったり、
うんうん、
串でもいろんな種類がございまして、
はい、
絵をつけてこう紙を分けていくような絵をつけたり、
はいはいはい、
うんうん、串でもその筋立てっていう串が、その昔の紙の、
うん、
日本紙の頭の横の瓶の部分をつけたり、
はい、
そののに筋立てなど、そういう材料にこう木目を見て製材して。
あ、そうかそうか、その木を適当に切ったえって言うんじゃなくって、その作るその道具に合わせて、はい、その木も切って、はい、製材していかないといけない、はい、ということなんですね。
まだまだ僕は修行中で、父やおじさんに聞き持って、
うん、
まだまだこう身を見まねで、はい、
されていると。でその製材の後はどうなりますか。
その後は、はい、製材した後にこう乾燥を1週間ほどさせまして、
はいはい、
その乾燥の後に沿った板同士を合わせて、この荷物のテープで、
うん
うん、荷物に使うような青いテープで、カラーテープ、
はいはい、
テープで あの沿ってるものの同士を合わしまして、で煙で釜で煙でいぶしていくんです。
あ、それでその反り具合を直していく。
はい、
はあ、い、確かに乾燥するときってね、反っていきますからね、
はい、木はもう、はい、もうそれをまっすぐな板にするのに、まずその煙で乾燥させていくっていう。
そして家に釜もあるってことなんですか。
そうです、はい。
あらまあ、
あのおじいさんの世代で釜を作りまして、はあ、今は、昔はそこはちょっと工業地帯でしたので、うんうん、金棒の工場地帯でしたので、うん、だけど最近はもうどんどんそういう町化していって、うん、こうどんどんやりにくはなってるんですけど、うん、雨の日に洗濯物を干してない日にこう、うんうん、
気遣いながら、
はい、ちょさせてもらって。
ご近所付き合いありますからね。
そうですね、それの辺何も考えないでやるとただの迷惑かける、
ね、はで、そのいぶしながらその木をまっすぐにしていくという工程はどれぐらいかかるものなんですか。
そうですね、それをこう毎日1週間こう木沿ってるもん同士をあの朝に釜出して、それを1週間ぐらい、だいたいそうですね、その木がまっすぐになるまでやりますので、1週間ぐらいはかかりますね。
でようやくじゃあまっすぐになりました。でそれはそしたらその次どうなりますか。
その後後あの釜で1年寝かして、その
あすぐ使えないんですか。
そうですね、でその後棚に しまって7年ほど寝かして、大体7年寝かして、大体7年後8年経ってぐらいから使い始めますね。
ああ、釜でそのまま寝かして、さらにそれを大事に棚にしもって、
はい、
7、8年経って初めて引き出して、
はい、
それを製品道具に今度は変える作業にかかれると、はいはい、そしたらものすごい時間かかってるじゃないですか。
そうですね、
原木のところから考えたら。
そうですね、
なんかあの櫛ってね、すぐにああのパッと作らはってもすぐ使ってるものかと思いましたけど、
はい、
そうじゃないと、
はい、
こう使われる方の手に入るまでには、だから少なくとも8年9年くらいひょっとしたら、
そうですね、
かかってしまう、はいはい、ものなんだということですよね、
はい、
じゃあその今竹内さんが串を作られるときに使われている材というのもそれぐらい前のものを使っているということ
ですよね。そうですね、先代が寝かした木であったり、父が寝かした木であったり、
失敗できないですね。
そうですね、僕ものすごいガサツでしたのでこうしょっちゅうこうどうすんねん言われて、こう、うん、木でもやっぱりこう目立てをちゃんとしないで切り込んでしまうと、混じり刃っていう刃が立ってしまいまして、
はい、
こう次の刃の状態がちょっと目、
はい、
人間の目ってごまかせないんですね。
人間の目はごまかせないんですか。
人間の目はごまかせないんですね。だからこう見たらもう分かってしまうんですね。だからやっぱりそういうのを父にいつも全体を見て、
うん、
こう全部が見えてないと仕事はできないって言われますね。
あ、その一部のことをやってるんだけれども、そこのことだけじゃなくって全体常に、
はい、常に全部をこう、こんな近づけて見てたら見えへんよ、
見えへんと。その、お父さんとかおじさんとかっておっしゃってましたけど、はい、そのお父さんおじさんがまあ言った先生師匠になるわけですか。
はい、
はあ、どうですか、その私なんか簡単に考えると、こう身内が師匠というかだと、なかなかこうね、言われても素直に話聞けへんのちゃうかなとか、私のね、まあ、あまり良くない性格だからそう思うのかもしれないんで、私自身を振り返るとね、竹内さんなんかどうなんですか、その点は。身内が別に師匠でも、それはやっぱり先生と弟子みたいな感じで。
それはやっぱり気をつけてますね。やっぱりこう親しき者にも礼儀ありって言いますので、やっぱりどんなに親しくても、うん、いい間が保てなかったら、やっぱりその関係がこう 近すぎるってもダメですし、
う
んうんうん、遠すぎてもダメですし、常に挨拶。いや、僕沖縄に6年半8ヶ月ほど 外に出てたことが逆にそれが良かったですね。
そうい うことがこのお仕事ではなくて、はいはい、沖縄に行ってました、は
い、そこからそういうことがありましたので、うん、逆にこう帰ってきて、うん、外に出てきたことからこう帰ってきたことでこう慣れ慣れしい付き合いはやっぱりしないようには気をつけてます。心がけてます、
ね、確かにね、私もあの仕事でずっと両親と離れて住んでたことがあったんですけど、ずっとね一緒にいるとありがたみってわからないというかねその時はね、でも離れるとなんか気にかかったりとかするし、はい、こう気持ちが優しくなったりとか、はい、で戻ってくるとやっぱりわかるんですね、それがね。
そうですね、まだまだですけどね。
いや今で何年ぐらいなんですか。
今で9年目です。
9年目でまだまだなんですか。
いやもうまだまだですね。
一番なんかそういう串を作って行かれるときに気をつけてらっしゃるっていうか気使うことっていうのはどういうことなんですかね。
常にやっぱりこう全体、先ほど言ってたように全体を見てこうちょっとしたことを気をつけるっていうかね、こうちょっとした本当にこのちょっとがちょっとじゃないという。
あ、そうか、その時見逃してしまったら後々になってえらいことになるよっていう場合もあるわけですね、
はいはい、それとやっぱり仕事を早くすること、まだまだ遅いので早くすることと、その中にまたその気が緩まないっていうか、こう、うんうん、自分が入らないっていうか、こう自己主張とかこうなるべくそういうのはもう全部、それはなるべくじゃなくて なしでっていう。
自己主張あったらダメなんですか。
絶対ダメですね。やっぱりこう自分が入ったりするとやっぱりお客さんにの求めてるものができなくなってしまうんですね。
ああそうか、それがそのアーティストと求められてるものをいかにお客さんの望み通りに作れるかっていう、そのものとの違いですね。
アーティストでもそうやと思うんですけど、やっぱりお客さんが求めてるものを音楽でも多分そうだと思うんですね、うん、こうお客さん、そのお客さんじゃなくて、うん、例えば CD がすごいいい、こう、うん、いいものやから買うっていう、それはやっぱどの世界も一緒やと思うんですね。その謙虚さっていうか、そういう人間性を見て多分買ってると思うんです。僕は多分CD 買ったりとかするのは、多分音楽買ったりするのは、そういう人間性を見て感じて、
うん、
こうなんかそういうので買ってますけどね。
このね、竹内さんが今なぜ音楽の話をこうちらっとされたかというと、その沖縄におられた方には時にはその音楽にどっぷり浸かるような暮らしをされてたんですよね。
恥ずかしいですけど。
いやいやいや、なのでこう音楽の話とこの今のちょっと告げ口を作るというところとこうつなげて話ができるというすごい不思議な方なんですけれども、はあ、でさっきちょっと打ち合わせの時に聞いてたら、告げ口をずっと一日作ってるわけじゃなくて、さっき言ってはったみたいな、そのね、そこに行き着くまでの作業もするし、はい、その告げ串を作るための、また道具の、メンテナンスというか、はい、そういうこともされるんですよね。
もちろんそれがもう そちらの仕事の方が多くて、
うん、
串作るよりも午前中はもうその機械の修理であったり、その、
うん、
まず串作るのにこう機械も常にやっぱり自分らで設計して作る機会もありますし、そのおじさんや父が、師匠が作ってくれたそういう機械も全部こう修理するのにどこが悪いんだとか、うん、先ほどこう 音で判断されてる、
うん、あの西陣織の、ね、はい、職人さんが食器の音を聞いて調子の良し悪しを、ね、はい、判断するって話をさっきスタジオでしてたんですけど、
そういうのもございますし、
うん、
やっぱりもうほとんど串作るよりもうそっちの方がほとんどですね。町工場ですね、本当に。
だからその準備万端、どれだけ整えられているかっていうのがその物を作る時の勝負になってくると。
そうですね、
いうことなんです、
ね、よく怒られるのはやっぱ物には順番があるっていう、順序を抜かすと毒ではないっていうことで、こう全てこう順番があるので、
ショートカットはダメなんですね。楽勝思ってもあかんねと、
ついつい僕は ね、父からしたらもうものすごいそういうのをしてるみたいで、もう頭でこう頑張っていかれてますけど何かにつけて注意されてますね。
あの櫛というと、まあ、ずっと昔からあるもので、はい、その新しいというイメージはないんですけれども、でも新しいことにもやっぱりチャレンジしてはるんですよね。
もちろんその櫛というのはやっぱり常に日用品っていうか、もう常に毎日使うものでありますので、伝統を基盤にしたこう新しい仕事をどんどんしていくっていうか、以前はこう手作り市なんかにも行ったりしてたんですけども、そういうのもやめまして、こうもう僕は作る人間なので、もう外には出ていかないで、出ていくとどうしても自分の価値を落とすっていうかね、店の市場の13円さんのこう落ちますし、あまり良くないなって。僕はやっぱ作る人間ですから、やっぱ作る人間は作ってればいいと。
で、十三屋さんで売ってもらって、
はいはい、
ね、うん、なるほどね。その自分のそのなんていうかな、立ち位置というか、はい、居場所っていうのがそれぞれ、
はい。それは先代がこう振り分けてくれたんですけど、あの僕の父のお兄さんのあの。言ったら僕のいとこのお兄さん、うん、いとこにあたるお兄さんがそこのお店、今おじさんついでやっておられるんですけど、あのやっぱりその形っていうのは先代が残した究極の形なんやなと思って、こうつく、それをちゃんと見抜いて振り分けてくれたんだなと思いますね。
まだまだお話伺いたいんですが、ちょっと後半も残っていただいて、はい、ここで1曲音楽をお聴きいただきたいと思います、はい、ゆずで呼吸。代わってのコーナーはバッタリ将棋です。さあ今日の近藤さんのお話ね、さっき の、竹内さんのお話を受けて、
はい
はい、
あの工房に取材のためにお邪魔したんですけれども、その、柘植の材をあの、まあ、触らせていただいて、本当にこの、なんだ、10センチちょっとぐらいの材なのに、すごくこう重たいんですよね、うん、重たいというか、あの密度が高い、
うんうん、
それですごいその、まあ、こう木材に興味を持ちまして、うん、でこう建築における使われる木材というのはどういうものがあるかっていうのを調べてきました。
はい、
はい、で主にその日本の住居で使われていますのが杉とヒノキなんですけれども、その杉とヒノキについてまずご紹介したいと思います。
はい、はい、
杉は、日本にしかない針葉樹なんですけれども、建築材料 その柱とか梁やあの襖とかの建具、床とか天井とかそういうところにももちろん使われるんですけれども、その他にも、家具だったりとか、あの桶だったりとか下駄など幅広く使われています。屋久島の縄文杉があるので知られているように、とてもすごいあの長生きする木もあります、
うん、はい、
はい、あともうだいぶピークは過ぎたんですけど、あの杉花粉とかでもうちょっと一般人を困らせるような側面を持っていますね、うん、まあ、それはあの木材と関係ないですけどね。
そうですね、大量にね、政府があの植林したっていうのが ね大きなやっぱり問題なんですけどね。はいはい、
はい、もう一つヒノキなんですけども、うん、ヒノキも日本とあと台湾にしかない針葉樹です。で軽くて弾力性があって、とってもそのいい香りがしますよね、
うんうん、
はい、あと加工しやすかったりとか耐久性に優れています、
うんうん、
で特にあの和風の建築物に、高級な木材として用いられたりとか、あとヒノキのタンスとかのヒノキのお風呂などでも使われています、
はいはい、なるほど、
はい、古くから建築の材料として使われてるんですけれども、日本の神話の古事記っていうのがあるじゃないですか、うん、あれの中でもヒノキが使われているっていうことが書かれています、う
ん、はい、
はあ、そうですね、私はあの今建築史学、建築の歴史のことを勉強する研究室に入ってるんですけども、まあ、その関係でお寺とかの神社の建築などにもこうヒノキが使われていまして、
うん、
そうですね、あの世界最高の木造建築と知られている法隆寺なんかもヒノキでできています。
あ、そうですか、
はい、はい、ですね。あと伊勢神宮ではあの20年に一度式年遷宮ってあの建て替えをするじゃないですか、伊勢神宮でもそのヒノキが使われていまして、うん、そのたくさん必要なんですけれども、うん、はい、あと伊勢神宮で式年遷宮で建て替え終わった後の木材なんかは他の神社などで使われています。
あ、まださらに使えるわけですが、
そうですね、はあ、そう、伊勢神宮といえばその柘植櫛の御神宝で柘植櫛があるんですけど、その十三夜さんの工房でもその伊勢神宮の御神宝を作られているっていうのを、はい、見せていただいたんですよ。すごくこう目の細かくて本当に美しかったです。
あれはなんか櫛の目とかは決まってるもんなんですか。
はい、あの向こうの設計されたものがちゃんと規定決まってるみたいですね。
あ、そうですか、
はい、それではあの、まあ、素材はそんなところで、で木材の加工の仕方についてお話したいと思います、はい、まずその無垢材といって、一本のそのままの木から、角材や板を直接必要な寸法に切り出したものを無垢材と言います、うん、はい、あと小さな 木の破片や薄い板を集めて接着剤で貼り付けて大きな部品としたものを木質材料と言います。
あ、はあ、
その木質材料っていうのは、修正剤や合板、パーティクルボードなどがあって、うん、修正剤の登場ですごく大きなあのスパンの建築物、木造建築物を作ることができるようになります。
つなぎ合わせていくらでも大きな材にできるよっていうことができたわけですね。
そうですね、うんうんうん、有名なところでは、出雲市、島根県の出雲市に、日本初の木造のドームがあります。出雲ドームっていう、はあ、
なるほどね、はあ、そういうのが、まあ、木材の加工、
そうですね、
はあ、というわけですね、
うん、はあ、あと竹内さんにちょっとお伺いしたいんですけども、うん、はい、その柘植の材料についてどういう特質があるかっていうのを教えていただきたいと思います。
そうですね、あのなぜ柘植櫛なのかっていうのはやっぱり長年いろんな桜の木であったり椅子の木であったり、よく出土するのは椅子の木であったりするんですけれども、どうしても椅子の木であったり桜の木であったりするとこう硬いんですけれども、その粘土がなくて、こう粘土っていうかこう弾力性がなくて、こう落とした時に弱かったり、こうどうしてもこう現代でしたらこうフローリングであったり、畳じゃなくなってるこう床であったりしますので、どうしてもこう落とした時にこうパッと行ってしまうんですね。でやっぱり柘植っていうのはそれでもこう粘土がございますので、やっぱりそういった面からこう材もものすごいいいですし、うん、こう良さっていうのはやっぱりこう木柘植って黄色い木、あの 木片に木って書くんですけども、うん、はい、それがこう油につけるとまた金色の輝き、黄金色のような色に、もう何とも言えない木目のものすごいこう良さっていうかね、
うん、
やっぱり父によく言われるのは、近年だんだんこう化学肥料であったりその栽培されてる仕方が昔と、やっぱり昔は天然の肥料、その自然の肥料でやってたので色が変わってきてるって言うんですけれども、確かに先代が寝かしたあの柘植切ったり使わせてもらったりするとものすごく色が深い感じがしますね。
やっぱりその育ってきた環境とかによって色が変わってきてるということなんですね、
はい、化学肥料で作ってるものなどを比べてみるとどうしても薄いっていうかこう色がこう深くなかったり、こうなんかちょっと白っぽい感じがするんですけれども、やっぱりこう自然で育ててる材料なんかはもう全然違いますね、色は。はい、
ね、多分そのね近藤さん言わはったけれどその密度が高いっていうことはその年輪が細かいわけでしょ。
そうですね、
で今ねその早く成長させるためにね成長促進剤とかって使わはる木がねあると本当に年輪がこうなんていうのかなボコボコっと大きいままででも実は軽くてスカスカやったりとかするけど、ね、やっぱ通芸はそうじゃなくてもうしっかりそのまま、
ね、
作られることによって、まあ、さっき弾力性もあるって言って言ってはったけれども、はい、丈夫で弾力性もあって、うん、しかもその櫛とかやったら当たりがね良くなかったらあかんわけやからね、はい、そういう風に手に馴染んだりとか、はい、そういう風な木にこう成長していってる、うん、それをまた、素晴らしい道具に変えていってくれはる人がいるというねぐるぐる巡ってますよね。
そうですね。
いや私も継ぎ櫛持っているので長いことこれ使えそうですね。何年ぐらい使えるんかな。
いやもう一生使
えます。一生もんですね。わ、はい、かりました。一生もんやと思って、
ね、
はい、大事に使っていきたいと思います。今日はどうもありがとうござい
ました。
お話伺いました。竹内明親さんでした。そろそろお別れの時間になりましたが近藤さん今日の感想は一言。
今日は初めて一人で取材に行って、うん、こうラジオも担当したのですごく緊張しました。
いやいや、すごくうまくできたんじゃないでしょうか。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。